ただお言葉をくださいという題で、マタイの福音書8章1節から17節の御言葉を解き明かします。マタイの福音書5章から7章の三条の教えをじっくり味わってきましたが、この後8章9章はイエス様の御業、病人の癒しが続いております。これまでのペースでは今年度中にマタイが終わらないので、全体を読むためにスピードを上げて学ぶこととしたいと思います。今日の 8章ではツアラートの患者の癒し、そして百人隊長のしもべの癒し、ペテロの舅の癒しが3つ並んで、その後多くの病人を癒されたことが書かれています。イエス様は多くの病人を癒されましたが、イエス様の憐れみは魂の救いだけではなく、あらゆる病に苦しむ人々を御心に留められたのです。それは必ずしも罪の許しとは重なっているわけではありません。ただ癒された人には信仰に立っての真剣な願い、求めがあったことが記されています。心から信じて求めるものに神が応えられたのです。本人の信仰の場合もあれば、家族や友人や関係者の信仰を見て癒されたと描かれている場合もあります。心から願う人の信仰に応える神様の憐れみが表されているのです。今日のツアラート、ツアラートというのは旧約聖書のレビ記に出てきます。ヘブル語で昔は雷病、今のハンセン氏病ですね、雷病と訳されていましたけれども、レビ記によれば皮膚でも衣類や道具や家の壁でも発生するので、ハンセン氏病かどうかはっきりしないところがあります。今ではハンセン氏病は良い薬があって、治る病ですけれども、日本でも昔はなかなか治らなかったので、社会から隔離されたり閉じ込められたり、深刻な人権侵害や差別の歴史があります。現在残っている後遺症の方々に配慮して、近年の聖書ではあえて翻訳せずに金書きのままヘブル語の金書きでツアラートとしています。レビ記では感染防止のための隔離で家族を離れて町の外に住まなければなりません。そして人との接触を避けなければならないので、生活困難や孤独を強いられていました。その一人が群衆に紛れてイエス様の前に来て信仰を告白して、イエス様がその人に触って癒されたということであります。これは癒しを求める人の切実な願いと、イエス様に対する信仰から出た大胆な行動、その人に表されたイエス様の深い憐れみが表されています。この人が、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますと信仰を告白しました。イエス様がそのお心一つでその力を持っておられるということを信じているわけです。この信仰に応えるように、イエス様は私の心だ、清くなれと言われるとすぐに清められました。奇跡であります。イエス様は彼の孤独や苦しみ、悩みを見て憐れんで癒されました。そしてこの人を送り返すにあたっては誰にも話さないようにと口止めされました。そして律法にあるように癒された時の手続きですね、祭司に見せて、そして生贄を捧げて治癒した、全く治ったということの証明をしてもらうように、そのように進めました。誰にも言わないようにという口止めは、この癒しの噂が広がって一人歩きすると、イエス様が人々に、メシアとして担ぎ出される どっと人々が集まってきて、このイエス様の力を思って、イエス様が王様として自分たちの上に立ってほしいと、そしてローマに戦いを挑んで勝利をして、このユダヤの独立を確保してほしいと、そういったような期待がありましたので、メシアとして担ぎ出されるのを警戒しておられたからです。誰にも言わないようにと言われました。そして5節、カペナウムに来た時、役人隊長が身元にやってきました。役人隊長というのはおよそ100人、まあ5、60人から数百人ですかね、およそ100人ほどの兵隊を率いる軍人であります。その人が、私のしもべが中風のため苦しんでいます。このしもべという言葉はギリシャ語で、ここでパイスという言葉が使われています。この言葉はしもべという意味もありますけれども、子供とか息子とか若者、そういった意味がある言葉です。また旧説にもしもべという言葉が一回出てきますけれども、そのこれをせよと命じればその通りにするしてくれるというしもべは、これはパイスとは違う奴隷とも訳せる別の単語です。この病人がこの百人隊長の息子だと考えると、この百人隊長がイエス様のところに来た真剣さを表しているように納得がいくと思います。でも中風という病気は子供には似合わないかもしれませんね。もしこれが本当にこの百人隊長のしもべであったとしたら、この百人隊長がその部下を思う温かい人柄が際立っているように思われます。まあ、どちらかということは定説はないということです。イエス様が彼に、それでは行って治してあげようと言われると、百人隊長は、あなた様を家にお迎えする資格は私にはありません、ただお言葉をください、そうすればしもべは治りますと答えました。ということは、イエス様の言葉が絶対の権威を持つお方として、恐れ崇めていることで、この百人隊長の信仰には驚きます。軍隊では命令の言葉は絶対の権威を持ちます。命令されれば敵の前にも飛び出していって戦わなければなりません。そこに生きる軍人として全世界を命令一つで動かしておられる権威を持つお方として、イエス様を見て信じているのです。ヨハネの福音書の冒頭では、初めに言葉があった、言葉は神であった、すべてのものはこれによってできたと書かれていますが、イエス様は世界を創造された創造の神であり、また神様のお言葉でもあるお方です。創世記では神様は光をあれと言葉によってこの世界を無から創造したと書かれてありますが、そのようなこの世界をお作りになった神様の前に自分がいることを知って恐れて、そこの方を自分の家に迎える資格は私などにはありませんと、でもただお言葉をください、そうすれば治りますと信じて願ったのでした。イエス様は彼の信仰を見て驚いて、イスラエルのうちにもこれほどの信仰は見たことがないと称賛されます。信ずるとはこのようにイエス様を誠の神様として信頼する心を言うのですね。この御国の子らという言葉が出てきますが、これはユダヤ人を指しています。ユダヤ人であっても不信仰の者は神様に退けられます。代わりに世界中から この百人隊地のような神様を信ずる誠の信仰を持った多くの人々が集まって、天の御国でアブラハムと共に祝いの宴席に着くと言われます。この異邦人の隊長の信仰に驚き、称賛し、救いが世界中に広がることをイエス様は告げられました。その後イエス様はペテロの家に来られ、姑さんの熱病を癒し、その他の人々を癒されました。17章の預言者イザヤの言葉は、イザヤ書53章で、告げられた苦難の召し、しもべ、神様から使わされて人の持つ病と痛みとを代わりに担ってくださる神様のメシア、救い主の働きをイエス様がしておられたということであります。